朝からのんびり米を炊く。手持ちの台湾米が尽きたので新たに購入したのはなんと高級食材、国産新米、いや、安価な備蓄米、小米。海外米が消えてしまったのでやむを得ずなのです。購入したのは会津産の一目惚れで 5kg 税込み4400円。コシヒカリなどのブランド米は5500円程度とさらにためらう価格がついています。やはり高いが今後の米価格はこの辺りで定着するのだろうか。米1食が 150g とすると 5kg で33食分か。夕食の主食が酒な一人暮らしなので 5kg あれば2ヶ月程度持ちそうです。なので私にとっては大したダメージではないですが、食べ盛りの子供がいる家族だとこの食費増はかなり厳しいでしょうね。どうやら生産量が戻っても販売価格を高値に維持しようとする流通業者が多いようです。年々じわじわと進んでいた米離れが今回の米騒動で一気に加速するんだろうな。この価格帯だと海外米は割高な枠外関税を払っても格安になるので、去年から輸入米が爆増しています。トランプに怒られるので関税を増やして穴を塞ぐこともできない。最終的には減反が加速する未来しか見えないのだが、大丈夫なんかこれ。朝食、サバの塩焼き。今回のサバはポン酢でさっぱりと。久しぶりの新米はツヤツヤしていてうまい。昼食、畑の草むしり後にネギを少しだけ抜いて帰る。アジフライ丼。収穫したてのネギで卵丼を作り、その上に揚げたてのアジフライを乗せる。アジフライを一緒に煮込むと衣のサクサク感がなくなるので後乗せの方が好みです。夕食、スパイシーチキン。今日は配達を休んでしまったが、いろいろあってお疲れです。軽めのおつまみに、さつま揚げと大根の煮物。煮物を作ったので少しだけ味見。醤油ではなく塩で仕上げたが少々薄味だったかな。さて、遅れ遅れになっていた川魚水槽の立ち上げ。前回納品された水槽はガラスが粉砕していたので返品交換に。代わりの水槽が届いているので早速やっつけてしまいましょう。さてと、また割れとる。どや、この人並み外れた運の悪さ。こいつを生かせる仕事を誰か知りませんかね。今回も側面ガラスが底面から割れています。おそらく運搬中、この箇所に強い衝撃が加わったのでしょう。前回は水槽が大きな段ボールに入れられていたが、ガタを抑え込むクッション皆無のアマゾンの梱包ミス。割れ物注意、天地無用のシールなしで配送時に普通の荷物と同様に扱われて破損。今回は水槽に薄い段ボール板をひと巻きした状態で発送されていたが、荷物の扱いが雑で定評のあるアマゾンフレックスに耐えられず破損。全くアマゾンは何をやっているんだか。さらに追い打ち、早く交換してくれい。と再度返品作業をしていると途中でエラーが。なぜか2度目は交換不可で返金扱いになるっぽい。もう諦めろということですね。だが確かにアマゾンでは何度注文しても割れて届きそうではある。デリケートな商品をアマゾンで頼む方が悪いということか。もうやけくそ。こうなったらホームセンターで直接購入して遠路はるばる徒歩で持って帰るか。そうと決まったら早速出かける。だがなぜか目当ての水槽だけ梱包なしのガラスむき出し状態。この無垢の水槽を抱えて遠路歩いて帰るのは至難の業です。段ボールとエアクッションも一緒に購入してお店で梱包するか。と悩んだ末に結局諦める。車さえあれば簡単に片付くのだがな。不幸の連鎖は未だ止まる気配がないのであった。さてさて次はどうする。